各会派の代表質問をお伝えします。代表質問は所属議員3名以上の交渉団体会派の議員が行います。なお質問は女性の声で、答弁は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは、スマート自治体の推進と民間活用、児童虐待ゼロを目指して、自由民主党議員団山田加奈子の質問です。 AI などを活用したスマート自治体を推進するため、 IoT などの専門学部を要する東洋大学と連携を図ることが有効だと考えるが、見解は。また、帰宅基本計画及び帰宅経営改革プラン改定時にどのように位置づけ対応するのか。
東洋大学情報連携学部からの ICT 分野に関する技術などの提供により、一層の連携強化を目指す。また、各計画へ明確に位置づけ、持続可能な行政サービスの提供を推進する。
河川の氾濫が想定される風水害時は、高台にのみ避難所を開設すべきでは。また、災害対策基本法を活用し、緊急指定避難場所と指定避難所を指定し、訓練・周知を実施すべき。
浸水エリアには避難施設は設けず、早めの高台避難を案内するよう検討する。指定制度の活用は先進自治体の事例を参考に検討する。
地区防災計画の策定支援と活動物資などの手当を行い、地区防災計画を地域防災計画に反映させた住民による防災計画を策定すべき。
地区防災計画は地域の絆づくりなどにもつながる。町会・自治会連合会に地区防災計画を案内し、積極的な支援に向けて検討する。
王子駅周辺の街づくりについて、新庁舎建設と一体的に捉えて街づくりを推進すべきと考えるが、見解は。また、民間とのさらなる共同や民間主導での開発を検討すべき。
新庁舎の建設は王子駅周辺まちづくりの核となる事業の一つと位置づけ、一体的に捉えている。また、民間開発で実績のある事業者に意見聴取を行うなど働きかけていく。
児童相談所は子どもの命に関わる事業として、その重みを認識する必要があるが、区が児童相談所を設置する目的と意義・決意は。
児童虐待の未然防止から見守りまで、一貫した支援体制の構築は安全安心を守る上で大きな意義があり、着実に準備を進めていく。
子育て世代包括支援センター事業の充実を図るため、職員の事務作業の軽減とともに、関係者間の情報共有化を図り、職員が親子とより多くの時間向き合える体制を整えるべき。
令和2年度より母子保健システムの稼働を予定しており、即時の情報共有が可能となる。保護者からの相談に対しては、より速やかで効率的な対応を行い、相談体制の充実を図る。
人生100年時代において、生涯を通じた学習機会の拡充を行うため、シニア世代のリカレント教育、特にデジタル時代に向けた学びを推進すべきと考えるが、区の取り組みは。
高齢者の学習機会として寿大学を実施している。時代に合った資質能力を磨けるよう、包括協定大学などと連携した学習の場の提供を検討し、リカレント教育を推進する。
シニア世代の就労支援体制を強化するため、厚生労働省の生涯現役促進地域連携事業の補助制度の活用を提案するが、見解は。
生きがい活動センターは地域などとの連携が重要で、運営協議会の設置を指定管理者に求めており、補助制度についても検討していく。
北区イメージ戦略として、北区名誉区民であるドナルド・キーン氏の財団を設立することも有効であると考える。また、北区名誉区民の方々との取り組みを今後検討すべき。
キーン氏の功績を次世代に継承し、発展させていくための仕組みなどを検討していく。また、さまざまな機会を通じて名誉区民の方々の業績と魅力の発信に努めていく。
これまでの北区アンバサダー制度の評価と課題を問う。また、今後は分野別に人数を定めることも必要と考えるが、見解は。
行政だけでは限界がある PR に大きな力を発揮しており、 今後の在り方についてもシティプロモーション方針作成の中で検討する。
自由民主党議員団山田加奈子の質問でした。次は、北区が今取り組むべき課題とは、災害対応、子育て、まちづくり。公明党議員団宮島修の質問です。台風19号の接近に伴い、区からメールや防災無線などで様々な情報が発信されたが、高齢者や障害者などには十分に届いていなかった。青パトの活用や SNS での情報発信、災害用ホームページの作成など、情報伝達改善の必要性について見解は。
青パトの活用、災害時の電話応対専門部署の設置、SNS の活用拡大などは重要な視点だと認識しており、検討していく。また、災害用ホームページの作成については実現に向け検討していく。
特定不妊治療には多額の医療費がかかるため、都が実施する助成事業に上乗せをする区独自の支援を求める。また、不育症治療においても区独自の助成事業の実施を求める。
不妊・不育症治療費の補助については、引き続き他自治体の動向を注視しつつ研究していく。
中野区などが行う産後ドゥーラは、母親と家族を丸ごとサポートする事業で、産後うつの防止などアウトリーチ型相談体制として期待できる。区においても導入が望まれるが、見解は。
既存事業に専門的な知識を持つ産後ドゥーラの視点を取り入れ、妊娠・出産期から子育て期までの切れ目ない支援を行っていく。
父親の育児参加のきっかけ作りのため、パパ講演会などの際に液体ミルクの支給を求める。
災害備蓄を含め液体ミルクの活用については他自治体の動向を注視し研究していく。
区内の幼児保育待機者のうち、およそ半数を滝野川地域が占めている。滝野川地域の待機児童解消のため、旧滝野川第六小学校跡地に認定こども園を新設するよう求める。
今後の待機児童数の推移などを考慮するとともに、桜田こども園の検証なども踏まえて認定こども園などの設置について検討していく。
放課後子ども教室特例利用の児童について、学童クラブ延長育成の空き定員を利用し、特例利用時間を延長して18時以降に希望者の受け入れを行うよう求めるが、見解は。
今後も待機児童の解消に努めていくが、ご提案の方法も含め特例利用の時間の延長の方策について検討し対応していく。
熱中症対策として、区内全小学校に冷水器を設置できないか、災害時避難所の熱中症対策などとしても有効と考えるが、見解は。
改築する学校については冷水器の導入を進めていく。また既存学校については改修工事の時期などを考慮し導入を検討する。
他自治体を参考とし、区においても小児への季節型インフルエンザ予防接種の助成制度を早急に実施すべきと考えるが、見解は。
予防接種事業の拡充は国の動向や他区の状況などを踏まえ引き続き検討していく。
共愛道路拡幅整備事業により、区道や市道が広がっても道路に飛び出すように立つ電柱が見られる。これら未移設の電柱について区による移設工事を求めるが、見解は。
各企業者が所有する電柱を区が代わって移設することは多くの課題があると捉えており、今後とも各企業者との連携を密にし、電柱移設の効果的な方策を検討していく。
渋沢栄一王の大河ドラマ化に伴うシティプロモーション推進のため、柔軟な発想を持った区若手職員による検討会を発足しては、機運醸成のため、PR ユニフォームの着用やラッピングバス運行などの実施を求めるが、見解は。
若手職員の柔軟で新鮮な発想が活かせる体制づくりを検討する。また、ラッピングバスやポスターの掲示など、東京北区渋沢栄一プロジェクトにおいてすでに検討しているものもあり、それぞれの実現に全力で取り組む。
公明党議員団宮島修の質問でした。続いて、荒川氾濫大規模水害への備えを、赤羽のまちづくりは住民合意で、日本共産党北区議員団 野々山県の質問です。台風19号による荒川氾濫、中小河川の氾濫、土砂災害の危険をそれぞれどう判断していたのか、またその判断に基づく避難行動の発令は適切に行えたと考えているのか。
河川氾濫や土砂災害への警戒は水防本部を立ち上げ、国土交通省発表の情報などを総合的に勘案し判断している。避難勧告の発令は地域防災計画に基づき適切に行えたと考える。
普段は聞こえる防災行政無線も台風19号により暴風雨の中では音が届かないことが分かった。防災行政無線だけに依存しない情報発信共有の仕組みづくりへの区の考えは。
自動電話応答サービスなどにより防災行政無線を補っているが、区ホームページの災害時臨時サイトへの切り替えなどを検討していく。
実態に見合った避難行動計画の策定に向け、避難所数の増やスフィア基準の遵守、通常の避難所にも段ボールベッドなどを一定数確保するなど、より良い環境の具体化を求める。
本年3月に区内事業者と協定を締結し、段ボールベッドは発災後早い段階から避難所などへの配備を可能とした。避難所の増設や面積の拡大は他自治体を参考に研究検討する。
昨年10月に厚生労働省が行った教職員アンケートの結果によると、教員の増員が切望されているが、政府は1年単位の変形労働時間制を導入しようとしている。抜本的な定員増と変形労働時間制導入の中止を国に求めよ。
教員の人事及び勤労条件などの主要部分は法令などで定められており、今後も国都に改善を働きかける。変形労働時間制は国会で関連法案審議中のため動向を注視し検討する。
保育園学童クラブの待機児童解消に引き続き全力を挙げるとともに、児童生徒数の動向を注視し、教室不足とならないよう学校の整備拡充を基本計画に位置づけよ。
年少人口や利用者ニーズなどを見据え、待機児童解消の取り組みを進める。学校施設は改定した整備方針や策定中の長寿命化計画の考え方を新たな基本計画に反映していく。
20年間で 15% の施設を削減するとした公共施設再配置方針は、保育所増設などによる施設面積の増加や施設の長寿命化方針により、その前提条件が崩れている。実態に即した施設削減目標への見直しを求める。
さまざまな環境変化を踏まえ、公共施設総合管理計画などの見直しを今後検討する。検討に際し、削減目標を含めた課題整理などを行い、改めて中長期的視点で総合的計画的に公共施設のマネジメントを推進する。
昨年に続き今夏も酷暑に見舞われた荒川区では、エアコンのない65歳以上のみの世帯などに購入費助成の緊急対策を行った結果、死亡者をゼロに抑えた。熱中症対策としてエアコン設置への助成の早期開始を求める。
エアコンを設置しているが適切に使われていないケースも多く、高齢者安心センターによる個別訪問での注意喚起などに取り組んでいる。引き続き対策の充実に努める。
赤羽駅東口地区の再開発が動き出している。住民合意を前提としたまちづくり推進のため、まちづくり全体協議会に対し、快速で定めるまちづくり懇談会の開催を求めるべき。
協議会の中でも幅広く地域の声を聞く機会をなどの意見が出始めている。再開発事業の計画検討の進捗を見計らい、適切な時期に開催できるよう協議会に働きかけていく。
ジェンダー平等社会の実現に向け、選択的夫婦別姓を可能とする民法改正を国に求めよ。
国が決定した女性活躍のための重点方針2019では引き続き検討を行おうとされており、国などにおける状況を注視していく。
日本共産党北区議員団野々山健の質問でした。代わって区の大規模水害対策について問う。 台風19号を経て見えた諸課題、立憲クラブ赤江夏の質問です。北区地域防災計画では、特別警報級など相当の被害拡大の可能性が見込まれる場合には、災害対策即応本部会議を開催し、災害対応準備を図るとある。今回の台風19号対応で、災害対策即応本部が設置されなかった理由は、
事前に得られた情報を総合的に判断し、災害対策即応本部は設置せず、水防本部を設置して警戒態勢に当たった。災害対策即応本部の設置は課題として次回に生かしていく。
区のホームページは、災害時の重要なお知らせの欄が小さいなど使い勝手が悪い。足立区では大規模災害用トップページ、多言語対応もある。区でも使い勝手の良いページにすべき。
災害時の情報発信については、台風19号での教訓を踏まえ、ホームページを災害時臨時サイトに切り替えることを検討する。
今回の台風19号で、北区防災気象情報メールは大変有用だと感じた。現在の登録者数は、また機会を捉えて登録者数を増やすべき。
本年4月現在で、およそ1万4000人が登録しており、あらゆる機会を捉え、登録者数拡大に努める。
練馬区のホームページでは、臨時災害対策 FM 局に関する記載がある。区でも台風の際などに臨時災害対策 FM 局を立ち上げ、区民への情報周知を徹底すべき。
災害時の情報提供の一つとして、臨時災害 FM 局が活用されていることは承知しており、先進自治体の活用事例を研究していく。
災害時は高齢者、障害のある方たちに合わせた配慮、対応が必要。当事者の方々からの聞き取りを改めて行い、効果ある防災対策を立てるべきだが、見解は。
大規模水害を想定した避難行動の基本方針を検討しており、要支援者の特性ごとに課題と支援内容を整理し、検討委員会の中で様々な方の意見を把握し取りまとめていく。
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会も控え、日本語が不得手な方のために、外国語対応策を再検討すべき。区ではどのような課題を認識し対策を考えているか。
外国人区民などへの災害発生時の情報提供が課題であり、洪水ハザードマップなどの多言語化や外国人区民対象の防災講座などを実施している。関係機関と連携した対応策を検討する。
台風19号対応に際し、自主避難施設の開設・運営に要する人員配置についてはどうだったのか、また検討すべき課題は。
自主避難施設の開設・運営は各施設とも2名体制で行った。参集職員の配置について交代要員の確保が課題と認識している。
自主防災組織は防災訓練の実施主体であることなどから、自主防災組織に所属する方や民生委員は責任感から自身の避難が遅れるかもしれない。地域との情報共有と役割分担について認識の共有に努めるべき。
まずは自主防災組織の方々の身の安全の確保が最優先されるべきであり、役割分担を含め十分に連携が築けるよう検討していく。
避難時に持ち歩きが容易な防災情報ガイドブックを外国語版も含めて作成することを求めるが、見解は。
安全な避難などのためには、分かりやすい情報提供が重要であり、内容や方法も含め、他自治体の例を参考に検討する。
区内小中学校及び幼稚園、保育園、認定こども園からの避難経路などの安全対策の見直しなどの必要性について、区ではどのように認識をしているのか。
北区地域防災計画及び学校防災マニュアルに基づき、施設ごとの防災計画の作成・見直しを適宜行っている。今回の教訓も踏まえ、改善点も反映した内容としていく。
立憲クラブ赤江夏の質問でした。各会派の代表質問をお伝えしました。